2代目って大変です。古風で正当な演技は初代より優れていると評価されても、2代目らしさは何かと問われればやるべきことはいくらもある、亡くなられた歌舞伎役者の中村吉右衛門さんもそう話されていました。歴史に名を残す初代と比較されるのは栄誉ですが、同時にそこを超えていくのはどんなジャンルでも至難の業。偉大な親を持つプレイヤーが自分は自分として見てほしいと願う気持ちもわかるのです。こんにちは、倉敷麻生です。ラジオクラッキー、今日は粕谷英樹さんとお送りします。粕谷英樹さんです。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
やっと来ていただきまして、
すいません、はい、
ありがとうございます。
ようやく来ました、はい、
粕谷さんと、はい、ベルギーとあれチェコでしたっけ。
そうですね、はいはい、
行ったのって2001年、
はいはい、
あ、だいぶ昔のことになりましたけど、ね、あの時は面白かったですね。
面白かったですね、
あ
の、まあ、道中も面白かったしそうそう、それからもちろん食事もですけど、
はい、
だからあの時はスカパーさんの仕事でしたけど、皆さんあのドイツをね見に行かれる、あのクレスさんと俺が見に行くと、
あ、プレーオフ
で、はいはい、行くと思っていたのが、はい、うん、ベルギーだチェコだってなったんで結構現場は混乱してたというね。
確かにね、はい、あの時まず面白かったのは、一つ僕らの放送席がなくて、
はいはいはい、
ベルギーチームと、はい、あの僕らなぜか日本のチームが、はい、あの現場に行ったけど放送席作ってくれってリクエストしたら、あの木造で作り始めたんですよね。
そ
うそうそうそう、
それで木造のところでベルギーチームがタバコ吸い出したんです
よ。そうそうそうそうまだ作ってる最中で、こう切りくずとかあるのに、ね、あの人たちそんなにタバコを吸わなきゃいけないの、今吸わなきゃいけないの、ここで吸わなきゃいけないのっていうね、
そ、あとそれでね、本当に突貫工事だから揺れるじゃないですか、
はい、そうなんですよ、
揺れる燃えるだから、うん、ちょっとね、
そうなんです
よね、怖いことは怖かったですけどね。
そうそうそう、うん、でベルギーが結局勝ち上がって、
はいはいはい、
で、その時の実況解説者と僕らこうよかったねって言って固い握手を交わして別れたら、まさか2002年に同じグループになるとは思わなかったですよね。
そうですね、何の因果かね、あれも、
でベルギーの方のホームも僕ら見たわけですけども、はいはいはい、あの時は何が面白かったかというと、レストランが面白かったですね。
あ、そうですね、はいはい、あのバケツいっぱい来るムール貝ね、
すごかったです ね、あのワイン蒸しのね、はいはい、あれ美味しかったな、うん、あとはあのメニューでハンターってのおかしかったですね。
はいはいはい、
ハンターって何、
そう、その日のうちその日取ったものだ、
はい、
それで中にフォックスとかあってキツネとか、
だか三段銃で狩猟したものをそのまま出すから、はい、あのバックトゥーザーフューチャーで、マーティーが過去の世界に行っちゃった時に、
はいはい、
うん、あのトーマスから、うん、食事だよって言われたら、あの鳥食べたら口から三段銃がバラバラと落ちるシーンがあって、うん、はいはい、あんな感じですよ。
そうですよ ね、うん、だから向こうは普通なんだろうけど、うん、我々にとってはね、そう、カルチャーショックでしたもんね。
確かに、あとベルギーの白ビール、
ああ白ビール、ね、
あれは美味しかったですね。
やっぱり度数が高いとね、
チェコもうまかったですね。
うまかったですよね、
あとチェコのあのボヘミアの森、
ああはいはいはい、
なんか、うん、あ、これがボヘミアかってね、
だともう少し、ね、時間あればお城も見たかったですけどね。
見たかったです ね、
うん、
あとね、僕が朝早くに粕谷さんのいるホテルの部屋を叩いて叩き起こしてあのレネ・マグリットの絵があるから見たいって言って、ただ僕は行くと多分迷子になって帰って来られなくなるから、粕谷さんの分のあのお金払うから、あの入場料払うから一緒に行ってくれって言ったのを覚えてます。
覚えてますよ、はい、
ね、申し訳ありませんでした。
いい、だってそこじゃんと思ったんだけど、
いや帰れなくなるんだって僕は。
そうかな、そうね、う
ん、すごいね、あの方向音痴なんで、ね、
う
ん、
そうですね、
そう、うん、だから粕谷さんと本当昔からね、連載でご一緒したりとか、こう楽しい思い出がいっぱいあって、
はい、
個人的には黄金コンビだと思ってるんですよ。
あ、そうです、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、で今日は、粕谷さん何回か登場していただくんですが、まず最初は俺のマンチェスターユナイテッドということで、はい、定番のテーマから始めたいと思います、はい、うん、なぜユナイテッド推しなのか、サーレックスの時代は何が良くて今何がダメなのよって話を教えてください。
わかりました、
はい、なぜまずユナイテッド、
もうずいぶん前です、50年近く前ですよね、サッカーマガジンの表紙にジョージ・ベストが出てて、
あ、そうだ、ジョージ・ベスト大好きでしたね。
それで、今までのスポーツ選手にないんですよ、長髪で、うん、ルックスも良くて
かっこよかった、
うん、しかもお姉ちゃんにモテるなんてね、
ですね、
だから なんか割とこう日本ってスポーツマン聖人君子みたいな感じの方がいいみたいに言われてたでしょ、
はい、
今でも言われてるのかな。だからそういうのと、うん、正反対に位置した人で、うん、でまあ、うん、今みたいに毎週毎週プレーが見られるわけじゃなかったですけど、
はい、
週に1回とかで、それでやっぱそのドリブルのうまさとかに引きつけられて、うん、まあその当時はまだサッカーが日本それほどまだ文化としてもあと人気スポーツとしても根付いていなかったので、だからどうしてもね、我々の世代はプロのスポーツ選手に憧れるんだったら野球かボクシングだったんですけど、
そうでしたね、うん、時代的にはね、
そこで一気に僕はサッカーに舵を切りました、
うん、なるほど、はい、そうだったんですね、うんうん、まあ、後にね空港の名前つけられるぐらいにジョージ・ベストはかっこよくて、うんうん、一旦プレイヤー辞めちゃって、
はい、
また帰ってきてっていう人でしたけどね、
はい、そうですね、はい、うん、
なるほど、
だからもっとねよく、うん、ベストと同じ時代生きた人が言うには、自分の才能を信じて自分を大切にすればもっと違った人生だったんじゃないかっていうことですけど
でもそんなジョージ・ベストは好きじゃないって人もいたんでしょうね、うん、
ああ、私もそうです
かね、あ、そうなん
だ、多分そういうタイプだったら好きにはなってないと思いますね、
あのね、うん、こうどこか危なっかしい、
そうですね、
うん、ところが魅力だったりってありますもんね、
うん、はい、
うん、でその後にやっぱこうサー・アレックスの時代が来て、
はい、うん、
サー・アレックスも就任した時はユナイテッドまだ全然調子良くないっていう時代からの黄金期を作っていくわけですよね、
だからサー・アレックスが就任した時はリバプールの時代ですから、
そうですよね、
リバプールが強くて、
うん、
一時サー・アレックスも解任かみたいな噂ありましたけども、
はい、
まあ、そこで上層部が辛抱したっていうのもありますし、
うん、
まあやはりそこから何の因果かラッキーだったのか、うん、あれだけ揃って出てきたっていうのは ラッキーですよね。だってネビル兄弟いて、
うん、
ベッカムいて、ギグスいて、スコールズいてでしょ、
はい、
まあ、いわゆる花の92年組ですけど、
そうですよね、
彼らがやっぱり、うん、揃って出てきて、そのちょっと前にカントナをリーズから取ってみたいなところの、うんうん、サー・アレックスの軽眼チーム作りだから、いわゆるもう神がかったマネジメントですよね。
そこが
、うん、まあ、うん、ユナイテッドの歴史の始まりといって差し支えないのかなと思いますけどね、
うん、サー・アレックスの時代はなぜあんなに強かったですか。メンバーという点は今ちょっと伺い知れるところではあるんですけども、はい、それ以上に彼が持ってたで、なんていうんですかね、こう感触持ちだったりとか、うん、
はいはい、
いろんなエピソードもあるんですけど、うんうん、どれがキーだったのか教えてほしいんですけど、
まあ、あとは懐刀にデイビッド・ギルという
GM
格の、ね、はい、うん、いいスタッフがいたということと、
はい、
今ほどプレミアリーグお金がなかったので、
うん、
まあ、ペップ・グアルディラとかユーゲン・クロップとかトーマス・トゥヘルとかそういう優れた監督がまだやってくる前ですから、
なるほど、
まだ、うん、いわゆる独特の戦略戦術が、
うん、
プレミアリーグに導入される前、
うん、
あくまでも監督のマネジメント、
うん、
選手個々の力量っていうところがかなりクローズアップされていた時代ですからね、はい、
うん、
だから、まあ、時代に恵まれたといえば言えますよ、
はい、なるほどね、うん、あの頃のマンチェスター・ユナイテッドの僕の印象っていうのは、例えばセリエがすごく強かった時代にユナイテッドがチャンピオンズリーグを戦っていて、うん、でイングランドのチームがキックアンドラッシュとは言わないけれども、うんうん、はい、そういう人もまだこう、うん、腰しゆかしいサッカーを展開している中で、マンチェスター・ユナイテッドだけがとても多様性のあるサッカーをしていた、
うん、はい、
ここはファーガソン監督の手腕
と見ていいですか。そうだと思いますね、うん、だから周りにいい選手がいたとしても、ファーガソンにそういう発想がなければ、
うん、
おそらく、まあ、縦に蹴るだけってのあったんでしょうけど、やっぱりベッカムのクロスとか、
うん、
ギグスのドリブルとか、
うん、
あとはスコールズがうまくゲームを作るとか、
スコールズ良かったですね、
はい、まあね、チャビやイニエスタが憧れたほどの選手ですからね、
う
ん、
そうですね、
うん、でその辺の選手の、ね、個性を見極めて、なおかつ彼らが浮つかないように、
うん
うん、カントナとかシュマイケルとか後に、ロイ・キーンとかちょっと顔役っぽいものを入れてっていうその強化の仕方ですよね。
あの、僕シュマイケルって生まれて初めて好きになったゴールキーパーなんです。
あ、そうなんです。
で彼を見てから、このキーパーはどのくらい蹴るんだろうっていうのを常にこう比較するようになっちゃって、擦、うん、り込みすごかったですね。
まあ、簡単なパントなんですよね。だから、いわゆる旧式というか、
うん、
南米蹴りじゃなくて、
違う、横から蹴るじゃなくてね、
バーンと蹴るんだけど、高さが出て距離が出る、
うん、
ね、こんなあんなキーパーいなかったです。
投げてもすごいじゃないですか。
そうですね、はい、ハーフエンまで軽く投げますから ね、はい、
だからそれ以前のキーパーってのはやっぱレフ野心に象徴されるように守りがすごい人っていうイメージがあったんですよ。あ、この人はファンデルサールとは違うけど攻めるキーパーなんだ、
う
ん、
そうですね、
と思って、
強気強気でね、味方ディフェンスラインにもかなり、うんうん、ちょっと危ないようなことも言ってたし、
はい、
ただ前に出てくセービング意外と雑だったんですよね。
あ、そうなんだ。
こう万歳してるからこうじゃなくてこうしてるからここ空いてるぞと、
両脇空いちゃってるぞ
みたいな感じだったけど、
あ、はい、なるほどね、うんうん、あとねポール・スコールズも僕初めての経験だったんですよ、はいはいはい、彼がボールを中盤で持つと、うん、観客が必ず何か言うんですよ。で初めにそれが何を言ってるか分からなかったんですけど、うん、よく聞くとシュートって言ってるか、うん、ノーって言ってるかどっちかで、これどういうことなんだろうと、ボール持つとシュートって言うんですよ、打ってくれって言って彼すごいから、うん
はいはいはい、
で相手に選手が近寄ってくるとノーっていうのはお前タックルするなよっていう意味なんですね
そうそうそう、
ノーって
スライディング下手でした ね、
あんな古いスライディングタックルって見たことないっていうぐらいに、うん、
自分も怪我するよっていう感じの
確かに、うん、そうですよ ね、うん、あとはね僕やっぱユナイテッド初めての選手って結構いるんですけど、はい、ウィンガーはね、はい、僕アイアックスファンじゃないですか、
はいはいはい、
でオーフェルマルスとか好きなんですけど、うんはい、カンチェルスキスとギグスはすっげーうまいなと思った、うんうん、
ベストの時代にそのウィングの文化っていうのは始まってるんですよ、
はいはい、
ジョージ・ベストともう一人ウェリー・モーガン
って、あ、そうですね、
はい、モーガン・ベストがいて、70年代になるとスティーブ・コッペルと、
うん、
もう一人は誰だ、アイカンド忘れしてる、うーん、もう一人いたんです、
はい
悔しいな出てこないのな
、うん、いいですよ、
うん、あんな好きな選手だったのに、うん、フォロワー、ツイッターフォローもしてるのに誰だけ忘れちゃった
最近でも、まあ、ふっと出てこなくなることって増えましたよね、うん、でそれってなんとか糸みたいなものが見えていて、うん、掴まないとダメなんだっていうふうにこう考えて悩んでる自分がいる時間が増えちゃって、
そうですね、
うん、ね、
まあ、その訓練でしょうね、うん、ウィングの文化っていうのは、はい、もうずっとね引き継がれていて、その後ベッカム、ギグスになって、うん
はい、
でベッカムがいなくなった、ギグスが引退した、
うん、
まあ、その後まあ何だったとかバレンシアとかいましたけど、
はい、いましたね、
どうしてもベックスギグスで終わっちゃってますよね。
だってよかったですもんね、うん、
ゴードンヒル、
あ、ゴードンヒル、よかったよかった、はい、自分で回収できました、ね、あ、ゴードンヒルね、はい、言われて分かりました、はいはいはい、
コッペル、ゴードンヒル、
いいですね、うん、そう、好きな時代の話してるとね、いくらでもできちゃうっていうところなんですけどね、はい、ファーガソン監督でも香川選手と僕お会いした時に言ってましたけど、うんはい、怖かったって、
いやそうでしょうね、はい、日本に来た時に当時はブライアン・ロブソン、うん、1回目そうですね、僕インタビューした2度目ロイ・キーンだったんですけど、広報としてサーレックスの OK も取れてるからインタビューに行ってるんですよ、うんうんうん、両方とも呼び出されて、何聞くんだってリストも出してるんですよ、もう1回言われて見て、これダメとか、これダメとか、30分取ってもらうのにこれだけしかないのと思って、だからなかなか厳しかったです。
ああ、そういうところの管理もされてたんですね。
で
も
本当怖いですよ、うん、サーレックスは、
うん、なるほどね、うん、なんていうんですかね、こう半年分稼いで、うん、半年遊ぶってデカンショブシじゃないんだけど、ファーガソン監督ってポンって優勝して次の年ダメだと、あ、今シーズンはダメなんだって言って軽く諦めちゃって、でその代わり次また優勝するみたいな、はいね、うん、この面白さってユナイテッドファンになった人しか分からない楽しさですよね。
そうですね、まあ、ないならないなりに、うん、まあ、来シーズンの布石みたいなの打つじゃないですか、
はい、
誰この若手みたいな辛抱して使ってみたりとか、ね、うん、そういうところの、まあ、いわゆるマネジメントも面白かったですもんね。
確かに、う
ん、
そうですよね。
それでちょっとダメでも、
うん、
2位か3位にはなれたんですよ、その当時は。
まあ、そうですよね。で今になって、はい、今どうしてもこうペップ、クロップ、
うん、
この2チームあと今度来ますけど、はい、めちゃくちゃ強いじゃないですか、
うん、はいはいはい、
でここのところに割って入れなくなってしまったその原因ってもちろん遠因もあるんでしょうけど、どこら辺から何が原因で今こうつながっちゃってるか最後に教えてほしいんですけど。
まあ、サーレックスの晩年に、グレイザーファミリーが買って、
あれが良くなかったですね。
買収するにあたってすごい借財をしたと、
うん
うん、そのくせ自分たちはなんか報奨金をもらっていると、
はい、
うん、で、マンチェスターシティがお金持ちました、チェルシーがお金持ちました、
うん、
移籍で、叶わなくなりました。で移籍で、うん、お金使ったなと思ったら誰それってどうか そんなの撮るなやっていうのをね、はい、その辺のいわゆるスポーツダイレクターの不在みたいなところが、うん、やっぱりシティ、リバプール、チェルシーに大きな遅れを取って、うんうん、ちょっと 1,2 年じゃ追いつかないよねっていうぐらいの、はい、うん、今差があるじゃないですか、
はい、なるほどね。今この喋ってる時点では新監督決まってないですよね、うん、
はいはい、
で一応アヤックスの監督じゃないかとか、うん、ポチェティーノじゃないかとかいろいろ言われているんですけど、カスヤさんの観測はあるんですか。
テンハフだろうが、はい、ポチェティーだろうが、はい、いいんです僕は、はい、どちらでも強くしてくれるんだったら強い意志を持って、
はい、
だから僕はフロントだからフロントというかアシスタントコーチとして強い発言力があって、うん、強い発言力を与えて、うん、なおかつ選手が一目置いているキャリックをもう一回戻せっていうのが僕の考え方です。
キャリック絶対いた方がいいですよね。
いた方がいいですよ、はい、うん、キャリックいないとロッカーがダメになりますよ、う
ん、あ、でもそれって今ありますよね、うんうん、あのユナイテッドが強かった時ってのはロッカーの管理が完璧だったからであって、はいはい、でそこにこうあのよくわからない人があれこれ買い替えって言っちゃって、はいはい、うん、お金はあるのにうまくいかないという状況っていうのは、うん、まずそこの粛清ですよね。
そうですね、はい、うん、だから他のチームがなぜうまくいっているか、うん、それはプレミアリーグ以外でもいいんですよ、うん、マドリード見る、うん、アトレティコ見る、バルサ見る、うん、バイエル見る、うん、やっぱそういうところとのつながりがサーレックスが退いてからなくなっちゃったんで、
ね、
その辺も辛いんじゃないですかね、
う
ん、
もう一つだけ、
はい、
カルロス・ケイロスという優れた、
はいはいはい、
まあ、監督よりもアシスタントの方が実績としては残してしまった方いらっしゃいますけど、キャリックはそうなれます、
なれると思いますけどね。でキャリックの方がケイロスよりも選手としてのキャリアが上ですから、
はい、
今選手としてのキャリアをちょっと、うん、必要以上に見る選手がロッカーで実績をというか力を持っているようなので、なあえて名前出しませんけど、うん、彼らをおとなしくさせるためにも僕はキャリックが必要だと思います。そういう情報は得ました。
なるほどね、はい、うん、相変わらずケレミがないですね。
いえいえ、とんでもございません。
この続きまた聞かせてください。
はい、わかりました。
ありがとうございました。
はい、
笠谷秀樹さんでした。